イエスを信じなさい。信じるだけで救われますか？聖書の答え。クリスチャンはイエスが人類の罪のために亡くなったことを信じています。とはいえ、救われるにはイエスを救い主として信じる以上の事柄が求められます。邪悪な天使たちはイエスが神の子だと認めていますが、救われるのではなく滅ぼされます。ルカ4章41節、ユダ6節。救われるには何をしなければなりませんか？イエスが私たちの罪のために命を犠牲にしたことを信じなければならない。これにはイエスが実在の人物であり、イエスに関する聖書の記述がすべて正確であることを信じることが含まれます。聖書が実際に教えていることを学ぶ。聖書によると、使徒パウロとシラスは牢番に、主イエスを信じなさい、そうすれば救われますと言いました。その後二人は牢番に、エホバの言葉を教え始めました。使徒16章31、32節。脚注。エホバとは、聖書に出てくる神の名前です。脚注終わり。聖書の基本的な知識がなければ、老番がイエスを本当に信じているとは言えませんでした。聖書を正確に学ぶ必要があったのです。悔い改める。過去の悪い態度や行いについて深く後悔しなければなりません。神が嫌うことをやめて悔い改めたことを示す行動をとるなら、悔い改めていることが他の人に明らかになります。使徒26章20節。バプテスマを受ける。イエスは自分の弟子になる人はバプテスマを受けると言いました。先ほどの老番はバプテスマを受けました。同様に、使徒ペテロが大勢の人にイエスについての真理を教えると、ペテロの言葉を喜んで受け入れた人はバプテスマを受けました。使徒2章40、41節。イエスの命令に従う。イエスが命令した事柄すべてを守る人たちは、生き方によってイエスの弟子であることを示します。マタイ28章20節。その人たちは聞くだけの人ではなく、神の言葉を実践する人になります。ヤコブ1章22節。終わりまで耐え忍ぶ。イエスの弟子たちが救われるには忍耐が必要です。ヘブライ10章36節。例えば、使徒パウロはイエスの教えをしっかり守り、神に忠実に仕え続けました。クリスチャンになった時から亡くなる時まで、その生き方を貫きました。罪人の祈りについてはどうですか？罪人の祈りや救いの祈りと呼ばれる祈りを捧げる人たちがいます。そのように祈る人たちは、自分の罪深さを認め、自分の罪のためにイエスが死んでくださったという信仰を告白すると言われています。また、イエスと結ばれていきたいと祈ります。しかし聖書は形式的な罪人の祈りを教えることも、進めることもしていません。罪人の祈りを捧げれば、永遠の救いが保証されると考える人もいます。しかし、祈るだけで救いが保証されるわけではありません。人間は完全ではないので、何度も失敗します。それでイエスは、罪の許しを繰り返し祈り求めるよう弟子たちを教えました。中には、神に仕えるのをやめてしまったために、永遠の救いを得る機会を手放したクリスチャンもいます。罪人の祈りはどのようにして始まりましたか？罪人の祈りの起源について歴史家の意見は様々です。宗教改革の時に始まったという人もいれば、18世紀と19世紀の宗教運動の時に始まったと考える人もいます。いずれにしても、聖書はこのような慣行を支持しておらず、聖書が教えていることではありません。イエスへの信仰と救いについての聖書の言葉。マタイ24章13節。終わりまで耐え忍んだ人が救われます。意味。救われるには生涯ずっと信仰を保たなければならない。使徒16章30、31節。主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。意味。 救われるにはイエスを信じることが必要。テモテ第一、二章、三、四節。これは、私たちの救い主である神から見て良いことであり、受け入れられることです。神はあらゆる人が救われて、真理の正確な知識を得ることを望んでいます。意味。イエスへの信仰は、聖書の正確な知識に基づいていなければならない。ヘブライ五章、九節。イエスは自分に従う人すべてに永遠の救いをもたらす方になりました。意味。救われるには、イエスの命令を知り、それに従わなければならない。